City Information。
備えあれば憂いなし。地震や台風などの災害に対して日頃の備え対策などのポイントの紹介や三田市が行います防災対策について説明していただきます。今日は危機管理課から藤本さんをお迎えしてお話を伺ってまいります。どうぞよろしくお願いいたします。
は
い、
こんにちは。三田市役所危機管理課の藤本香里と申します。よろしくお願いいたします。
どうぞよろしくお願いいたします。さて、今度の日曜日17日は阪神淡路大震災から26年迎えることになりますね。そして3月11日になりますと東日本大震災から10年経とうとしております。まあ、10年と聞きますとね、災害復興はだいぶ進んだのかなと思いますが、どのように藤本さんは感じていらっしゃいますか？
そうですね、確かに復興にかかる時間が長くなってくると、道路とか施設とかも整備されまして、復興しているなと感じますね。ただそれはいわゆる復旧というもので、復興はまだまだ途上にあるんだなと感じます。その建物ができて、で人々の生活というのが始まっていくんですけども、はい、毎日の生活スタイルや習慣とかは人それぞれで、身の回りの人々の文化や日常の近隣関係もまだ始まったばかりではないでしょうか。
そうかもしれませんね、そうした日々のことは少しずつ形成されていくんですが、それでいきますと阪神淡路大震災、こちらは、26年迎えますが、これはどうでしょう、同じと言えるでしょうか。
そうですね、阪神淡路はほとんどの復興計画というのが進みまして、それでも毎年 1.17 の集いというものが開催されますし、午前5時46分に黙祷が捧げられます、
そうですね、
やっぱ復旧が復興に、そしてさらに次の災害への備えに向けて、さまざまな取り組みがなされているのではないでしょうか。
本当そうですね、被災地でのさまざまな取り組みが復旧復興へ、そして次の災害への備えということですよね。さて今日はどのようなことをテーマにお話しいただけますか。
はい、今日は私が大学院に学んだことの中から、復興公営住宅における集会施設がコミュニティの形成につながるのかについてお話をしたいと思っております。
はい、大学院に行かれた。
そうなんですよ。
お仕事はどうされたんですか。
仕事の方は仕事で、継続はさせてもらってたんですけども、その中で、大学院の方に通って学んだというような内容になってるんですよ。
ということは藤本さんが希望されて、で仕事のスキルアップということも含めて、
そうです
ね、そこで学ぼうと思われた。
はい、そうなんです、
ということを市役所の方も応援していただける。
そうですね、それで大学院のように通わせていただいてます。
いいシステムですね。
そうですね、
ひいてはそれがまた市民のいろんなところにね、お話ししていただけて活躍してくださるということですからね。
はい、そうですね。
じゃあその藤本さんは大学院でどんなことを学ばれたんでしょうか。
はい、私は2017年度から2年間、兵庫県立大学の大学院で、減災復興政策研究科というところに所属をしまして、で災害から減災、そして復興などを学びました。で2年目は職場に戻っていたので、1年目はもう大学院にずっと通って学んでおりましたので、大体何十年ぶりの学生生活を送りました。
そうなんですね、今の大学院結構社会人もね通ってらっしゃるということですが、通ってらっしゃった皆さん世代はどんな感じでしたか。
そうですね、大学卒の20代の方から上は50代ぐらいまで、もう男女も問わず幅広く活躍されています。
そうですか。
私のように行政の職員という方も他にも数名いらっしゃいまして、
そうですか、
でそれぞれに研究分野を持っておられて、熱心に研究されていたんですよ。
そうなんですね、で大学院で防災の勉強をされたということですが、これやっぱり頼もしいなと思いますね。藤本さんどのような研究分野だったんですか。
はい、私は復興の分野をテーマにしまして、でその中でも被災後に各地に建設された災害復興公営住宅のコミュニティの集会施設とか集会場などを研究に テーマを研究テーマにしてきました。
そうなんですね、災害復興公営住宅といいますと神戸にもたくさん整備されましたね。
そうですね、阪神淡路の時は、ちょうど4万2千戸以上整備がされて、三田市内にも整備されました。
そうですね、
で都市部が被災をして、で各地の避難所にこう人々が溢れて、で今度郊外に大量の仮設住宅が建設されて、でみんなそこの方で人々が生活をされて、で復興住宅が移ったらそちらに移動するというようなね、そうそうそう、流れでしたね。
そうでしたね。
やっぱこの流れには良かった点とか、課題とかもありまして、例えば新潟中越地震では、同じコミュニティの人ごとに仮設住宅に入居するとか、やっぱ改善点なども見られていますね。
そうです ね、やっぱり阪神淡路の避難所や大量の仮設住宅、そしてまた復興住宅、みんなも、覚えてらっしゃると思いますが、その中での復興住宅では一人暮らしの方などの見守り、この活動も課題というふうにね、いろいろ当時からも言われていましたよ ね。だから仮設の時にはコミュニティごとに入れてもいないし、やっとそこでできた、そしたら今度また復興住宅に行ったらまた一からだっていうね。
そうですよね。やっぱ最近の新聞記事を見てますと、災害復興公営住宅の入居者の中で、54.3% が65歳以上というふうに掲載されていまして、
つまり半分以上ということですね。
半分以上なんですね、で一般の経営住宅の高齢化率というのも、40.1% ということでとても高い割合なんで、その中でもずっとお話がありますような、その一人暮らし高齢者の方の見守り活動とか、安否確認とか、訪問などを継続していくことがやっぱ課題という面もあります。
そうなんですね、復興公営住宅の住民の半分以上が高齢者、そして復興住宅ではやっぱり一人暮らしの方などの見守り活動、これも課題と本当に聞いております。このあたりいかがでしょうか。
そうですね、やっぱり阪神淡路からちょうど26年を経って、で復興公営住宅が建設されて20年がやっぱり経っているということですね、でこの20年という日々が経ったということで、やっぱり今まで住んでた人の世代が1世代やっぱ変わりますし、でやっぱりね、やっぱ子どもさんの時とかにこう住まれた場合でしたら、20年経つと新たな生活で別の場所に引っ越して独立をしたりということもありますし、
そうですね、
あとは例えば自宅でとか、などでこう亡くなって、結局お家に誰もいなくなってしまって、で新しい世代の人が代わりに入居している、そういったこともやっぱり見られますね。
そうですね、
で私が学んだ芦屋市の再復興公営住宅では、入居当時から生活している人が約 45% いらっしゃって、でその中でもさらに一人暮らしの方が 50% 以上ということで、やっぱり入居当初に形成されたコミュニティというのが、現在は失われてきているというふうに言えるかなと思います。
そうですか、やはり一人暮らしの方が多いんですね。
そうですね、やっぱもちろん当初から一人暮らし向けだったということで、一人暮らしやってる方もいらっしゃるんですけれども、先ほども言いましたように例えば夫婦で入居してお一人の方が亡くなったとか、あと子どもたちと一緒だったけれども子どもたちも引っ越してしまったとかで一人暮らしになったという方もやっぱりいらっしゃるみたいですね。でね、その中で、やっぱりもう20年以上も経って復興公営住宅ではないのではないかというような話もやっぱりありますね。で復興公営住宅に途中から入居してるから、もうその初めではないとかですね、あともう何十年も経過しているからもう違うんじゃないかというような、そういったような話があるんですけれども、私はそのあたりはちょっとね、そうというふうには思っていなくって、で復興というものはその人の心の中にやっぱあるもので、
そうですよね、
たとえ生活の場所が復興住宅で、そうしたつながりがなかったとしてもその人の復興過程があるんじゃないかというふうに考えているからなんです。
なるほどね、一人一人に復興があるという、初めのお話のあたりに次の災害への備えにつながるようなお話ですね。
そうですね、そういった点から、阪神淡路大震災 の、 復興公営住宅、それから熊本県 の、 西原村の当時の仮設住宅とか、あとは東日本の大震災の被災地で、日本一住みやすい住みよい町 を目指す東松島市の公営住宅整備なども拝見させていただきました。
そうなんですね、はい、大学院ではじゃあ各地の被災地を回られたんです ね、うん、
ね、はい、
じゃあ東松島市行かれたと今お話ありましたが、うん、この地域はどんな地域ですか。
はい、東松島市というのは仙台市のちょっと東側にあって、
はい、
石巻市との間のちょうど海沿いに位置しているところにあります。
あ、はい、
で東松島市の約半分の土地が今回 の、ね、震災の津波で浸水したという地域になってまして。
石の半分ですか。
大きいですね、
はい、想像しただけでも。
そうですね、本当に大きな被害を受けたところになっているんですね。うん、まあ、そういったところでとても被害も大きかったということもあって、うん、
はい、
で被害の被災直後はその浸水した地域の自治会長の方なんかは、うん、お寺の住職の方と一緒にもう何人も のご遺体というのが出てきてて、それ のご本人の確認なども行っていたというのをお話を聞かせていただきました。
そうですか、
ね。でもそれから復興公営住宅も含む復興住宅を、まあ、市内でも整備していこうということで、青井地区というところに建設をされたというようなお話なんです、
あ、そうなんですね、うん、まあ、被災地といいますと南三陸町とか大槌町など、うん、まあ、海沿いの地域が復興で注目されましたが、青森県からそして福島県、関東地方と、まあ、広い範囲で被害をもたらしまして、
そうですね、
東松島市も同様ということになるわけですね、
はい、
こちらのコミュニティや集会所に何か特徴などはございますか。
はい、1丁目から3丁目の中で、ちょうど2丁目の一角に復興公営住宅が建設されたんですけれども、集会所というのは各町目ごとに、はい、設置されています。
あ、はい、
で通常は住まいの町目の集会所というのを使うんですけれども、大きさとか用途によってそれぞれ特徴があって、うん、
あ、はい、
帳目に関係なくお互いに使い合いができるような、そんな仕組みになってるんですよ。
あ、一応地区にはあるけれどもお互いに集会での使い合いができる。
そうなんですよ、はい、例えば一丁目であれば、こう大きな広さの部屋があるので、うん、そこで多くの人が参加して、まあ、イベントとかが行えますし、
はい、
2丁目に行くと今度は小規模な部屋というのがいくつかありますので、
はい、
そういうものを使って趣味活動などもなさるとか、それぞれの活動によって使い方というのは変わってくるんですよね。
あ、なるほどね。復興公営住宅に限らず復興計画の中で集会の施設の設置などもテーマになっているんですね、
は
い、
あ、そうですね。結局東松島市の場合は、住民の方がワークショップというのを開催してまして、
はい、
どんな町にしたいのかということを本当に皆さんで話し合いをされて、で皆さんの心を一つにまとめて実現をされているんですね。
そうですか、
ね、で日本一住みよい町にはそうした願いが込められているのではないかなと感じています。
本当ですね。
ちょうど2年ぐらい前に訪問したところですので、
はい、
また最近のご様子などもちょっと伺いたいなと考えております。
そうなんですね、はい、東日本大震災から10年が経過しようとしていますが、まあ、それぞれに復旧復興を経ている状況というのをちょっと今のお話を、ね、伺って分かりました、うん、ぜひまた最近の状況などもお話ししていただければいいなと思っております。さて、大学院で学ばれたこと、その他事例などございますか。
はい、一番取り上げたのがやっぱ芦屋市の事例になってます。
はい、芦屋市。
そうなんですよ、
はい、これはどんな内容でしょう。
はい、ここの復興住宅は、
ええ、
市の埋め立て地に新しく設置された住宅でして、
ええ、
ちょうど同じように入居前に見学会というのを開催したり、うん、
はい、
あと住民となる人を対象にしたワークショップを、うん、開催して、こう住民同士の交流促進活動とか、団地形成が活発に行われたところなんですね。
そうなんですね、
で、
うん、
その中でも、注文の多い酪農店って言いまして、うん、これ通称で段々畑って呼んでるんですけれども
はい、はい、
この住民が協力して畑作業を通じてコミュニティ形成を図るという、そういう斬新さというのがありまして、でコミュニティ形成の施策が大変注目された住宅というのだったんです。
なるほど、ね、住宅の中に大きな畑があるところですよね。
そうなんですよ、はい、
確かに注目されましたね、
うん、そうですね、で、まあ、そういったところでしたので、そこから入居も始まって、 って、うん、そこからしばらく住民活動というのは活発やったんですけれども、
はい、
やっぱりしばらくすると役員交代の時期とか、ね、自治会の方がそういうことになりまして、はい、だんだんとなり手さんというのがなくなってきてしまって、で、
はい、
で活動は分からないような状況になってしまったんですね。
そうですか、
はい、で当時の話はLSA という相談員さんとか、
はい、
住民の方に聞いたところ、
はい、
やっぱり自治会の活動は収縮してしまって、地域活動は停滞したようですね。
そうだったんですね。復興住宅が完成して入居が決まって、ね、うん、このように事前にいろんな活発にお話もされたということでよかったよかったではなくて、それ以降のこう継続というところにさまざまな課題が浮き彫りになっているということですね。
そうなんですね。で西宮市でも同じような状況にあるようですね。
そうですか、
でこういうコミュニティの形成というのはとても大切な視点だと思ってます。
そうです ね、
やっぱり人は自宅で生活をして、まあ、はい、おそらく多くの人が隣の人とか、近所の人などと、まあ、よく見かける人にちょっと挨拶をしてみたりとか、
はい、そうですね、
ちょっと世間話をするとかですね、そういう近所付き合いだと思いますが、
はい、
まあ、一言でコミュニティが復興、ね、復興住宅全体を言うのか、もし人によっては隣近所を言うのか、人それぞれ捉え方っていうのは違うんですけれども、はい、まあ、その範囲での付き合いというのは多くの人の生活にとってなくてはならないものだと考えています、
いや特にねこのコロナになってから皆さん実感していると思いますね、
は
い、
そうです ね、
コミュニティは隣近所という人の意識も本当分かるような気がします、復興の過程でなくてだけではなくて全ての人たちの生活に身近な存在ということでもやっぱりありますよね。
そうですね、特に復興公営住宅には経済面とかさまざまな点で配慮が必要な方もいらっしゃるということで、コミュニティの形成に関わる相談員を、設置されてます、
はい、さっきもちょっと出てきましたね。
そうですね、足足では行政の施策としてLSA という、
はい、
相談員さんを配置しまして
LSA ですね。
そうですね、
はい、アルファベットですね、
そうです、ライフサポートアドバイザーですけれどもね、で一人暮らしの方などからの相談に対応したりとか、集会所を活用して人々が集まって交流する機会というのをいろいろと設定されたりなさってるんですね。
そうなんですね、コミュニティの形成にこの LSA という相談員さんが配置されるということですね、この LSA はどのような方がされてらっしゃるんですか。
はい、近くの社会福祉法人の方が、24時間常駐で何人か交代勤務で行っておられまして、でここの相談員が地域のコミュニティの形成にもちょっと関わっているような側面が見られました。で24時間常駐ということもありますので、住民にとってはなくてはならない相談ですね。
いや、そうですね、で交代といってもお顔のね覚えていける方たちなので、これは頼もしいですよ ね、
そうですね。
最近の状況はどのようになっているんですか。
で私が初めてそこの芦屋市を訪れた時なんですけれども、ちょうど県営住宅と市営住宅がありまして、
はい、
で一方の方は自治会があって、もう一方自治会がないという状態だったんですね、
はい、
で ある方が敷地の中とか集会場とかは整備されていますし、
はい、
もう一方の方は本当に敷地が荒れてまして、
はい、
集会所も使えないというような状態になってたんですね。でその状況が何年も続いているということで、実際にいろんな方にお話を聞いてみますと、やっぱり自治会というのは必要なんじゃないかなというような、そんな意見も聞かれるような状況になったんです。
そうでしょうね、集会所が使えないというのはちょっと残念ですね。
そうなんですね、みんなで使用する施設が使えないというのはちょっと私も衝撃的なところもありましたね。
そうですか、
この復興公営住宅のコミュニティというのはどうなるのか、他にどのような場があるのかということをいろいろと、研究とかもさせてもらった中で、やっぱりそういった場所が実際にありまして。
そうなんですね、
でそれが復興公営住宅のちょうど信号の向かいに、コンビニエンスストアが実はあるんですね、でその店舗が復興公営住宅周辺の、福祉施設とか、あと学校などとこうネットワークを形成しまして、で定期的に施設のイベントなどを、ここの復興公営住宅で開催をされてるんです。 でその時に皆さんが集まる場として、うん、まあ、今はその当時の、使っている場の集会所と、
はい、
それから店舗のイートスペースですかね、
はい、
そこを活用して取り組んでおられるということがあったんですね。
そうですか、はい、コンビニエンスストアですか、
はい、
この復興公営住宅ともつながっているということでしょうか。
そうなんですよ。そう、定期的な季節のイベントには、まあ、それぞれから参加したい人ですね、
はい、
歌い手の方とか踊りの方とかがいろんな方が出演しておられます、
はい、
でそれぞれの施設からは屋台なども出してこられてまして、こう盛り上がってるんです ね、
うん、
で以前は次会などが頑張ってきたんですけれども、やっぱそれができなくなってしまって、それに代わって地域全体を盛り上げていこう、
うん、
またできる人ができるときにもうできることをしようということを思いで、みんなで連携をして協力をしてみんなが元気を出そうとしているということなんだと思います。
うん、そうなんですね。現在はどうなってますか。
はい、現在はですね、自治会がなかった方にも自治会が結成されまして、合わせて自主防災会も結成されているみたいなんです。
すごい。そうですか、
ね、そうなんです。もちろんだから集会所も今は両方使える状態になっています。
はい、
そして例のあれはされてた段々畑の方に、
はい、段々畑、
芋植えが復活をしまして、でそこで年1回芋を植えて、
はい、
秋には芋掘りが行われているようなんですよ。
そうですか、収穫があるのはね、ことのほか嬉しいん
ですよ。ね、そうですよね。やっぱこちらの方にはたくさんの方とか子どもたちも参加しているようですね。
そうなんですね。芦屋市でも震災からさまざまな状況を経て、また新たな地域づくりが展開されているってことなんですね。
はい、まあ、そうした活動を通じて、
うん、
まあ、そして関わる人や団体などが連携をして、
はい、
活動する場を盛り上げてもらいたいですね。
はい、どうもありがとうございました。それでは最後にリスナーの皆さんにメッセージお願いいたします。
はい、まあ、今回の芦屋市の事例だけではなくって、各地の被災地、阪神間では、神戸市、芦屋市、西宮市など、関西では橿原市とか川地長野市に伺いました。
はい、
それから九州北部の、朝倉市とか東峰村、あと熊本地震の熊本市、益城町、西原村ですね、
はい、
それから東日本大震災 の岩手県から宮城県の沿岸部ということで、まあ、宮古市、それから気仙沼市、大槌町、南三陸町、石巻市、仙台市などいろんなところに赴きまして、
本
当それぞれの地域に応じた復興とかまた在り方を見させていただくことができました。
すごいですね。
すごい本当に貴重な経験だったと思ってます。
本当ですね。
はい、でこの本研究を通じていたことを今後も周囲に伝えていくということですね。
はい、
またコミュニティの形成とか、今回も集会施設の在り方なども一生懸命考えてきたんですけれども、職務上の行動につなげて応用していこうということですね。それから新たな被災地がまた発生した場合にですね、はい、コミュニティ形成、またそのための集会施設の整備に向けて貢献できるように、今後も研究への関心を持ち続けていきたいというふうに考えています。また昨日ですね、ちょうど新型コロナウイルス感染症 の、緊急事態宣言が兵庫県でも発令をされました。
ね、
新型コロナウイルスも一つの災害と考えられています。皆様のご協力のもとで全体で乗り越えていきたいと考えておりますので、皆様のご協力をよろしくお願いいたします。
ありがとうございました。今後ともいろいろと研究された、そして経験してこられたお話をあちらこちらで活躍していただきながら頼もしく期待しておりますので、
はい、
どうぞよろしくお願いいたします。はい、
どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。
ありがとうございました。今日は危機管理課から藤本さんをお迎えしてお話を伺ってまいりました。この時間は備えあれば憂いなしをお送りしました。なお本日の再放送は1月17日の日曜日朝9時からお送りします。また明日までにはハニー FM のホームページにアップされますので、アーカイブ放送でもお聞きいただけます。次は6月10日にお送りする予定です。次回もぜひお聞きください。